Sound art. Something delicious.
Question time. フグの食べられる部分はどこでしょうか。または食べちゃいけないとこはどこ。こんばんは、国です。これは先週ちょっと触れましたね。毒があると言われているのは内臓、特に卵巣や肝臓、腸なんかですね。まあ、種類によっても違うようですが、何百とも言われているフグの種類のうち、厚生省で食用と認められているフグは22種類だそうで、まあ、肉とか皮とかね、白子ね、精巣のとこですね。ここは無毒と言われています。高タンパク低カロリーで脂肪分はほとんどないから、超ヘルシー食材。そして、なんと毒がある卵巣も食べるところがあるんだそうですよ。石川県名産のフグの卵巣のぬか漬けというのがあるんだそうです。毒素分解の仕組みが解き明かされてはいないけれども、とにかくまあ食べたら死ななかったっていうことなんでしょうかね。最初に食べたのはね、誰なんでしょうね。これチャレンジャーですね。ちょっと興味ありますが、なかなか勇気がいりそうです。かつてはフグ毒に当たると頭だけ出して地面に埋めれば治るなんていう迷信があったりしたようですけど、まあ、全く根拠ないみたいですね。人間以外では猫はフグを食べても中毒しないなんていうのも言われるみたいですけど、これも根拠なし。美味しくて安全な身の部分には旨味成分ね、これグルタミン酸とかイノシン酸とか言うらしいですが、まあ、これがね多数含まれているんで、他の白身魚に比べたらもうコクが違うと。鍋には出汁を入れなくてもフグの旨味が十分広がる。うん、これは私自信持って本当だって言います。美味しかったですから。他にも血管や心肺機能を強化、スタミナをつける動脈硬化や高血圧の改善、抗がん作用や免疫機能を高める機能がある成分も含まれるとか。こちらはね、まあ、検証したわけじゃないんでね、直接にはわかりませんけど、そんないいことずくめの食材ならもっとちょくちょく食べたいです。さあ、今夜はフグの旅の2週目。またまたフグが好きになっちゃうこと間違いなしです。 Let's go! Sound Art。 この番組ではSomething Delicious をテーマに、歴史、人、音楽、創作の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art
Fugu Chapter 4 History 騎士方。フグはなんと縄文時代から食べられていたということが貝塚の調査によって確認されているそうです。フグの骨があったってことですね。でもまあその頃は毒のことなんて知らないから、それで亡くなった人たちなんじゃないだろうかっていうのも分かってるらしいですよ。まあフグの毒だけじゃなくて、何かに刺されたりとかね、病気になったりっていうだけで亡くなった人はきっとこの頃たくさんいたでしょう。それでも食べ続けられてきたというのはすごいね。やっぱり美味しいものはどうしても食べたいってことかな。さらに歴史を追ってみますと、豊臣秀吉の政権下では、朝鮮出兵の際に兵士がフグ中毒になってフグ食禁止令が出た。徳川時代にも武士がもしフグで死んだら、主に捧げる命を無駄にしたという罪で家名断絶になったとかね、大変でした。その後、明治政府でもフグを食べると処分されるという法令が出ていたにもかかわらず、伊藤博文が下関でフグを食べ、その美味しさに感心して県令に命じて、山口県に限りフグ食を解禁させるっていうことが起こったね。で、この時はこの伊藤が下関に行った時に、大しけで魚が全く取れず、魚で有名な下関に来たのに食べれないのかってね、皮肉ったら、老舗春飯楼のおかみが、そんな風に言うんだったらフグならありますよってね、ご法度にもかかわらず出したのが発端だと語られています。これが各都道府県ごとに禁止が解かれていくきっかけになったんだとか。やはり美味しいものには扉は立てられませんね。 なお、その時掟を破った春帆楼はフグ料理許可第1号の店となって、今でも老舗として続いています。名古屋にもね、松坂屋のところにお店ありましたね。残念ながら今もなくなっちゃったようですけど、下関の本店に行けば食べれます。宿泊もできるみたいですが、お値段の方もやはり高級品の上級店ですから、それなりのレベルになっていました。このように山口県下関市はフグで有名ですが、実は下関はフグの産地というよりは集積地なんですね。集まってくるとこ、近海でもフグは取れるけれども、それ以上の数のフグが天然物にしろ養殖物にしろ、日本全国や中国や韓国なんかから、海外からもね、下関に集められるんですって。お話ししたように、明治のフグ料理解禁第一号が春帆楼だったと。で、当時は下関だけが許可されていたようです。で、そのために、それ以降下関には多くのフグ料理店が増えたと。さらにフグは猛毒のため、水揚げ後の加工が重要になるので、で、この加工業者や加工場が下関にこう集まってるわけですね。私もフグといえば下関と思ってたんですが、これもね、統計データを調べてみたところ、興味深いことが分かってきました。調べたのは、農林水産省の海面漁業生産統計調査2018年というやつですね。で、フグ全国漁獲量は、天然物が全国で4948トンと、10年前の2008年と比べると260トンほど減少している。で、漁獲権も変わってきてました。10年前はトップ3が福岡、山口、島根と。これでまあ全国の3割ぐらいですね。で、これに長崎、愛媛、石川を加えると大体まあ全体の 50% くらいになっていました。それが2018年のトップは石川県。これね、ダントツで839トン。続いて北海道。この2つですでに3割を超えます。さらに3位は10年前と変わらず島根と続いて、これでまあ全国の4割ぐらいになるんですね。で、これに新潟と福岡を加えると、まあ 50% になると。10年前トップだった福岡は5位で279トン減少と。山口は6位。で、海域としては北海道周辺のオホーツク海と北の日本海、この辺ですね、ここが増えて、で、反対に減ったのは東シナ海と瀬戸内海と。養殖フグについては2018年は長崎県がダントツでトップ、もうね、桁違います、2353トン。天然物のトップが800トンぐらいですからね、約3倍ですね。養殖業界は10年前と変わってなくて、2位の熊本も一桁少なくなりますけど、変わらずに2位と。この2県で全国の7割近くは行きます。長崎、熊本、佐賀と東シナ海に面している県は、今は養殖で頑張っているようです。ちなみに2018年、フグの漁獲量が全くゼロだったのは東京都のみ。10年前はデータがね、こう横棒になってたんで、ゼロなのか時計がないのかわかりません。同じく沖縄も横棒になっててデータありませんでした。それ以外の県は数量は少なくても、とにかくデータが載ってるんで、まあ何がしかは取れてるっていうことなんでしょうね。さらに2002年、初めてフグの輸入量が国内生産量を上回ったというデータもあります。日本のフグ消費量の6割ぐらいは大阪と言われているそうですが、きっと世界中のフグが食べられるようになってきてるんでしょう。問題は調理技術ということになってきますね。現在の日本におけるフグ調理免許は、第二次世界大戦後にフグの中毒事故が多発したので、1949年にフグ取扱業取締条例というのができて、免許を持った人じゃないとフグを取り扱うことができなくなりました。これは各都道府県ごとに扱いが違うようで、全国統一ではなくて、学科と実地試験があるようです。ネットでね、実地試験の様子を書いてる方がいらっしゃったんでね、それをちょっと引用させていただきますと、 まず最初、フグをバラバラにさばいて名札をつける。これはまあどこかどの部位ってこう書くっていうことでしょう。次、皮を引く。一枚の皮を三枚におろすような感じですということで、まあ、ここでね、多分その皮の近くのプルプルしたとことかね、切り分けるんでしょうね。で最後、刺身を引く。合格ラインは10枚と、少ないと減点になるね。ちっちゃいやつだとダメですね。でこれをね、全体で20分でやるそうです。これね、毒の部分を切り分けないといけないから、結構緊張するんじゃないですかね。20分って結構短くないですか？まあ多分ね、手慣れた料理人さんが受けるんでしょうから、そういうのは問題にならないんでしょうけど、やっぱね、ドキドキするんじゃないかな。こういう料理人の方がいらっしゃるので、私たちも安心して美味しいフグが食べられます。やっぱりちょっとお値段張るのは、だんだん理解できてきました。
サウンドアート。
フグ。チャプター5。クリエイト。創作。
Breathe in. 息を吸って。Breathe out. 吐いて。はい。ゆっくり。もう一度。フグもこうやって呼吸をします。でもフグの場合は水を口から吸って drink in。そしてエラから水だけ出す out。なぜかというと空中から空気を吸えないから。口から水を取り込んでエラを通して水を出す。そして血管の中の二酸化炭素を水中に出して水中の酸素だけを取り込む。空中からは吸えないの。パクパクしてもダメ。でもって水がないと二酸化炭素は外に出せない。じゃあなんでパクパクするの？一つは水面でパクパクするとバシャバシャと水と空気がかき混ざる。空気の中の酸素を水に溶け込ませその上でエラ呼吸しようとしている。もう一つはお腹が空いているときは水面に浮いた微生物を食べていることもある。さらにもう一個、二酸化炭素の量が過剰になるとパクパク。さ、どのパクパクか、これを見極めるのは難しそう。人間は鼻から吸って鼻から出すことだってできる。でも水を吸っては呼吸ができない。フグは口から吸って水に溶けている酸素だけ取り込む。肺呼吸とエラ呼吸。水の中でずっと呼吸ができるのはエラ呼吸だから。さて、あなたは選べるとしたら肺呼吸とエラ呼吸どっちがお好きかしら？あ、雨にかかっちゃったみたい。息できなくなっちゃ困る。あれ、いつからエラ呼吸になったんだっけ？
サウンドアート。
フグ。チャプター6。ピーポー。人。
高級品とされるフグの魅力に取りつかれた人たちというのはきっとね、たくさんいるんでしょう。中でも好きすぎて命を落としてしまったことで有名なのが8代目坂東三津五郎。でこの方ね、歌舞伎役者で人間国宝だった。70代のちょっと手前だったんですね。で、今から45年前の昭和50年、1975年1月16日、 京都での公演中に料亭でフグの肝を4人前食べて中毒死したというのが伝わっています。4人前ってすごいですよね。で、卵巣、肝臓、腸っていうのはね、絶対避けなくちゃいけない部位ですよ。で、食通として知られた三五郎が渋る板前さんにもう一皿、もう一皿ってね、ねだったことが後で問題になって、危険を承知の上で毒性の高い肝を4人前を平らげた三五郎がいけなかったのか、フグ調理師免許を持っている板前さんの包丁さばきがいけなかったのかで、まあ、かつてなかった大論争を引き起こしたんだそうです。後半では板前の情状を酌量しつつも、その中毒死の予見可能性における過失は免れがたいとして、業務上過失致死罪及び京都府条例違反で執行猶予付きの禁錮刑という有罪判決が降りたんだそうです。それまではフグ中毒事件を起こした調理師に刑事事件で有罪判決が下ることは稀だったんで、この判決は世間を驚かせて、これ以降フグ中毒といえばこの人の名前が必ず出てくるようになったっていう有名なエピソードです。先週も触れましたが、フグの毒は特効薬がないので、それがまあ無毒化して排毒するのを待つしかない。その間は呼吸が止まらないように人工呼吸をすると。やはり4人前っていう量はね、多かったんでしょうね。でもまあそこまで美味しいものだったっていうことなんでしょう。その美味しさと怖さをこんな風に表している人がいました。それでなくても、誰だって何かで死ぬんだ。好きな道を歩んで死ぬ。それでいいじゃないか。好きでなかった道で倒れ、行く者は行く。同じ死ぬにしても、フグを食って死ぬなんて恥ずかしいってな賢明らしいことを言う者もあるが、そんなことはどうでもいい。実はこれは先週ご紹介した松尾芭蕉のフグ汁や、鯛もあるのに無分別という俳句に対して書かれている部分なんです。この文章を書いたのは、あの食通で芸術家の北大路魯山人なんです。今は伝説になっている美食クラブ、そして星岡茶寮を作り、食を極めた人。この人の語る食は美学です。ネットの青空文庫で見つけた、フグは毒魚か。という文章なんですけど、これね、すんごい面白いです。ちょっとここでもその冒頭部分を読んでみましょう。フグに対する、さらには究極の食に対する愛をビシビシ感じますね。フグのうまさというものは、実に断然たるものだ、と私は言い切る。これを他に非せんとしても、これに勝る何者をも発見し得ないからだ。フグのうまさというものは、明石鯛がうまいの、ビフテキがうまいのという問題とは点で問題が違う。調子の高いナマコやこの綿を持ってきてもダメだ。スッポンはどうだと言ってみても問題が違う。フランスのガチョウの肝だろうが、あ、これ、あのフォアグラですね。フランスのガチョウの肝だろうが、カタツムリだろうが、比較にならない。元より天ぷら、うなぎ、寿司など問題ではない。無理かもしれぬが、試みに画家が例えるならば、西方や大観のうまさではない。雪彦、古景でもない。鳳凰、画報でもない。火山、蓄電、木兵でもない。五春、あるいは王挙か ?No。死からは大河か武尊か玉道か。まだまだ。では、降臨か宗達か?なかなか。では、元の部ではどうだ?又兵衛ではどうだ?まだまだ。光悦か三阿弥か、それとも摂州か。もっともっと。インダラか了解か、だいぶ近づいたが、さらにさらに進むべきだ。しからば白鵬か天平か水湖か。それそれ、すなわち水湖だ。水湖物。法隆寺の壁画、それでよい。フグの味を絵画彫刻で言うならば、まさにそのあたりだ。ねちょっと長かったですけど、さすがというか、この部分は、絵画に造形がない私なんぞには本来の意味はわからないんですけども、とにかくすごいことだって言ってることはわかります。水湖仏は水湖天皇の時代に作られた仏像の総称で、 飛鳥仏とも言います。この時代の仏教文化ですね。この辺に匹敵すると言ってるわけです。さらに続きます。ひとたびフグを前にしては明石鯛の刺身もおこぜのチリも変哲もないことになってしまい、触手が動かない。ここに至ってフグの味の断然たるものが自覚されてくる。しかもフグの味は山におけるわらびのようで、そのうまさは表現しがたい。というフグにも、もちろんうまいまずいがいろいろあるが、私の言っているのは、いわゆる下関のフグの上等品のことである。いや、フグそのものである。やはり出てきましたね、下関のフグ。さらに魯山人は先ほどの松尾芭蕉の俳句に触れた部分で、芭蕉のことをケチョンケチョンに言ってます。フグを食べずしてフグを語るってね。ぜひネットで検索して読んでみてください。九州帝大医学部徳田博士が行ったフグの種類別毒力表なんていうのまで載ってますよ。どのフグが猛毒かっていうのがわかります。青空文庫、北大路魯山人で探せると思います。フグを通してわかる人となり、あなたはフグについてどんなご意見をお持ちでしょうか？
Sound art. Something delicious.
人間は美味しいと言ってフグを食べるけど、フグは何を食べているのか。まあ、動物性のプランクトンや藻とかね、小魚、エビ、貝、カニなんかを食べてるらしいですよ。人間が食べる海藻とかもね、食べるんでしょうかね。でもまあ草食系じゃないって感じですね。魯山人の文章をご紹介しましたけど、彼がそんなことを書いてしまうほど素晴らしい食材だったっていうことの証明になりますね。あの人はね、めったなことじゃ褒めませんから。何度か食べると親しみを覚えて後を引き、次第に食べずにはいられなくなるなんて書いてましたよ。サウンドアートを始めた頃に魯山人のことを取り上げた回があったんですが、その時覚えてるのは、彼は素材をものすごく大切にする人だった。反対にいかに不要な手を加えずに味わうかが大事だって言ってたですね。素材が良ければいらないことをしないで食べれば必ず美味しい。料理には煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒めるなどのね、調理法がありますが、その前に必ず行う一番大事な調理法、それは切ること。ここはかなり大事な部分です。魚なんか特にそうですよね。生かすも殺すも包丁さばき次第みたいなところもあります。ごちゃごちゃいじったものはね、美味しくない。フグはその最たるもので、それによって毒を切り取らなくてはいけない。素晴らしい技術です。また他の調理法でも、美味しくするにはゴテゴテとしたことは必要なく、シンプルに極力最低限必要なことだけやる。そうすればまあ放っておいても美味しくできる。でも実はそれが一番難しい。ちょっと失敗したら調味料を足してね、適当なソースやドレッシングでごまかすっていうのはよくあるカバー方法ですね。いらないことをしない。これは案外どんなことにも共通することだと思うんです。だから人に何かを教えるときにも心がけています。私の場合だと英語クラスとかね、障害の人と一緒にやってる創作クラスとか、で教えるのって案外ね、歯がゆいとこあるからついつい先回りして準備したくなる。失敗しないようにフォローしたくなっちゃうんですよ。でも多分それをやっちゃうと本人にとって一番大事な時間を奪うことになると。まあ、うち子供いないんですけどね、きっと子育てもそうじゃないでしょうかね。究極のことを味わうには、こちらもシンプルでいる必要がある。そんなことを考えた2週間でした。ああ、またあの美味しいフグが食べたくなってきました。来年もいけるかな。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。途中参考にした文献は、北大路魯山人著、フグは毒魚か、青空文庫から、書出本は星岡です。Sound Art, Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。